負けた養成講座の第4回ということで、売れるコピーライティングを習得しましょうということです。で、コピー、文章ですねをどう書いていくかというところになります。で、売れるコピーを書きましょうということで、でインターネットビジネスで成功するには成約率が高いホームページを作成する必要があります。で、アクセスが無駄にならないですし、 PPC 広告の費用対効果が全然違います。でそのために売れる文章を書ける必要があります。セールス、営業マンのセールスだったら、口がうまいというか、トークがいければ売れるんですけど、ネットの世界になると、もう、文章力なので、どれだけ、文章がうまいのかっていうところが、伝える技術があるのかっていうところは、差が出てきますんで、ぜひそこを、書くのは慣れですので、ぜひぜひ書いていって、覚えていっていただければと思います。で、ホームページで買わない理由、第3回でも言いましたが、お客さんが買わない理由は3つですね。いらない、お金がない、信用できないということで、コピーライティングでもなので、2番目のお金がないところですね、高いと感じるところを価値を出していく書き方をしていく必要がありますし、信用できないところを信用できる書き方をしていく必要があったりします。で、コピーライティング3つの壁、よく言われている、これ誰が言ったのかな、誰かが言った3つの壁です。誰が言った、誰なんだろう、ジョン・カルトンが誰が言ったか分かんないですけど、超えないと売れない3つの壁です。読まないですね。コピーを書いても読まない。モットリード。
すごい有名な教材がノットリジョン・カルトンの壁なんです
ね。ああ、そうですね。はい、それは有名です。信じない、ノットビリーブですね。読んでも、本当かよって言って信じない。で、3番行動しない、ノットアクトですね。というこの3つの壁を、コピーの力によってどうにか、さっきの構成ですね、第3回の構成も含まれますが、コピーライティングとして、この3つの壁を、破っていく必要があります。読まないをどう破るのかって話になりますけど、それはキャッチコピーで、そこを読んで、初めの文章を読んだら読んでもらうようにしていくっていうところですね。なので、この順番、これを全部超えていくと、その後ろには、購入というか買ってもらえるところがあるので、ぜひコピーライティングを勉強して、この3つを、壁をですね、超えていきましょうと。
1個付随するなら、
はい、
もっとアンダースタンドがあります、これ。完全に言ってることが理解できない。日本でも、その理解できない、難しいんですよね。コンテンツの時って余計やと思いますね。具体的にはこういう話でっていう話とか、こういう人はこういうふうに、具体的にこんなふうになっていきましたっていうところが、
壁 1.5 倍目ぐらいですかね、どの辺だろう。
壁 1.5 倍目、ノットアンダースタン
ド。読んでも信じる前によくわかんない。
よくわかんないっていう。いや、本当によくわかってないんで、ここに関しては。いや、
それも飛ばし読みもありますよね。
あ、そうですね。
飛ばし読みしてるから、
よ
くわかってないっていうのもあるので。
基本的に読まないですね。
そうですね。
はい。そういうところは、ぜひちょっと意識していただけたら。
で、セールスレターを書く前にということで、レターの重要性ですね。売上はアクセス数×レターの成約率だと思ってください。なので、成約率が高ければ高いほど、2倍だったら、売上というか、例えば2倍になりますし、2% と 1% だと倍違いますし、広告を打ったらもう費用対効果で倍違うので、その辺は、成約率が 0.1 上がるとかで、喜ぶかどうかっていうのは、構成もありますが、コピーライティングの文章だけでも違いますので、ぜひその辺は意識していただくといいかなと思います。で、もっと重要なものって言ってコピーの、話をするんですが、でも本当はここが重要なので先に言っておくと、ですね、どこに対してその文章を見てもらうかとか、どういうオファーを出すかっていうところっていうのは、コピーにも勝るところがあるので、すごいコピーが上手い人が、全然ダメなオファーをやってもやっぱり売れないですし、すごいいいオファーでいいコピーだけど全然興味ない人にやっても反応はないので、1と2は、クリアしといてねというか、コピーよりも重要だったりしますんで、そこは知った上で、じゃあそのいいリストといいオファーがあった時にそれを引き立たせるというか、読んでもらって、理解、信じてもらって行動するコピーを書いていきましょうというような形だと思ってください。で、売れるレターを書くためには、セールスのこととか、心理学とか、ストーリーテリング、物語を語るとかいうか、そういうところの、能力が必 必要だったりします。まあ、だから文章1と2リストとオファーとかっていうのは戦略で考えてやっていくんですが、コピーはテクニックというか、こう書いたらある程度反応が取れますよっていう形があるので、その形をまず真似て、あとは心理学とか、まあそういうところもちょっと勉強していくと、さらに反応が上がるというぐらいに思っていただくといいのかなと思います。で、コピーライティングですね。売れるコピーライティングの正体なんですが、リサーチ8割、ライティング2割です。なので、さっき のリストとかオファーが重要だよって言った話と、まあほとんど一緒というか、被るところがあるんですが、どういうその人に対して、まあ、ターゲットの人に対してどういう言葉でどう言ってあげた方が反応がいいかとかっていうところが8割です。みんな、ライティングを勉強してこんなテクニックを使ってとか、いろいろテクニックは勉強するんですが、そのテクニックは実際は2割ぐらいしかあまり意味がなくて、リサーチ8割なので、もうすごく考えて、この人だったらこういうものならペルソナを作って、この人だったらこういうオファーがこうやって言えば反応するよねっていうところが出来上がると、あとは書くだけになるので、そっちに本当は重要だったりしますというところで、それは第3回のところで話した話ですね。その辺をしっかりやって、じゃあ書いていきましょうというところの2割。逆にでもライティングが全然ダメすぎて、すごくリサーチしていいコンセプトだったのに伝わらない文章になっちゃって、読まれない文章だと0点というかダメなので、そこはライティングは必要なので、ライティングの話は今からしていきます。
リサーチは某、ダイレクトマーケティング会社はリサーチャーという人がいます、リサーチ専門部隊いますね。
でもそのリサーチャーがリサーチしてコピーライティングが伝わるようになってるんですか？
なんかそこが僕も分かんないんですよ、スキームが。なんかじゃあいろんな調べて、これはこうであれっていう話とかをしっかり伝えて、コピーライターにと一緒にやるんですかね。なんかそんな感じになってます、ね。それが本当、時期最低もやってるっていう重要な部分。
ちなみにその、まあ、リサーチとライティングって話だったんですけど、矢沢さんとかだとコピーは、カスタマーが書くのが一番反応がいいらしいですね。カスタマーのアルバイトの人が、いつも電話取ってるようなアルバイトの人が書くコピーが一番いい。だからコピーライターが書いても結局そのユーザーの気持ちが分かんないんで、効果があるやつ、なんだ朝起きたらなんとなく辛いみたいな、なんかああいうのもあれはカスタマーが書いたりとかしてるらしい。確かセミナーに出た時に言ってましたね。だから、まあ、そういう意味では自分が問い合わせに出るとかそういうのは必要かもしれないし、リサーチをしないとやっぱり書けなかったりしますんで、うちとか50商品ぐらいあるんですけど、やっぱり全然やらないものは分かんないので、まあ、そういう場合はリサーチでお客さんと話をさせてもらったりとか、まあ、どっかのやつを代筆する場合はですね、患者さんとかクライアントさんとかの話をさせてもらって、どういうことで悩んでるのとか、そういうのをしっかりとリサーチする必要があったりします。だからコピーライターだけが書くとやっぱり薄っぺらいものになるし、ゴルフのステップメールとかも見てもらったら、ゴルファーはこんなことで悩んでないとか、ゴルファーはこんな言葉を使わないとか、そういうのはやっぱりやってみないと分かんないので、でそういうのをやっぱり専門の人に入れたりとかですね、とかもまあ必要だったりするかもしれません。ということで、まあ、リサーチのやり方はあれなんですが、とにかく、まあ、お客さんと近い立場にどんどん入っていくというところが必要だったりします。で、売れるレターが書けるようになるためにというそこで、効果的な学習方法は、本当に書籍一回読んでもらうといいと思います。ダン・ケネディの究極のセルセーターとか、ジョン・ケーブルスのザ・コピーライティング。両方、神田正則さんが監修してるやつですね。これぐらいの、3500円ぐらいする。
はい、ジョン・ケーブルスはこんな感じです。はい。僕も買いましたんで。
一通り網羅は、ね。
網羅しますね。
してますね。
さっきのピアノコピーとか載ってますし。
うん。コピーがいろいろ載ってて、ね。古典系ですもんね。
ですね。
うん。でまあ、古典はいいことが書いてあったりします
ので、ウェブサイトの、こういうコピーで反応があったよみたいなのがなくて、 DM みたいなチラシみたいなやつが、はい、患者さんのスキームっていうか、日本に持ってきた時って、DM をそういったセールスレター側っていうか、さっきお話したようなウェブページの構成みたいなものを単純に言ったら DM にして、それを封筒でリストに送りつけるっていう、そういうものをウェブ上でやったらどうしたらいいのかっていうふうに我々考えていくような、その DM ベースの話が多分書籍で対応します。
そうですね。だからウェブのライティングというか、本当にコピーライティング、
はい、
ザ・コピーライティングだと思いますけど、っていうのを見ていただくといいのかなと。あとは、ホームページ系だと実際に売れてるレターとかっていうのを見ていただくと、 まあ、たくさん読んだりとか、まあ、分析する、あとは、一番いいと言われているのは写経するっていうのは、まあ、自分でライティングでタイピングしてもいいですし、もう全部書き写す、それが一番うまくなると言われています。
そうですね、
うん、やったことないですけど、
やったことないですよ。
でもリズムはそれで、あのね、分析はしたことありますけど、写経はしたことないですけど、
一緒です
ね。でもやるとその人の文章をここで点を打つとか、ここでこういう言い回しをするっていうその流れが、あの見ただけとは全然違うところで勉強できるらしい。二人ともやってないんじゃないですか。でもみんなそれをやるべきだって言うんですけど、でも書いてるんでね、
はいはいはい、
それが違うんですよね。僕もずっと書いてきたのと、書いてきたっているので、僕はだから誰かのやつを見てそれを自分のところに当てはめて書いてるので、同じ流れでは書いてるんですよね、そのリズムというかで書いてるところもあるので、もう ほぼ、まあ、テンプレートというかその形のまま書いて、でそこから直したりとかすることをやってきたので、まあ、あの丸々写経をしてるわけではないですけど、同じようなことをやってきたかなとは思ってます。でもオリジナルですよね。
いや僕もでもパクってますよ。あ、いやサンプルにし
てます。写経に近い、だから流れとしてですよね。
そうですね。で、あ、このネタのこういう見せ方いいなとか流れ方いいなみたいなところを取ってきて、で、当て込めて、うん、でクロージングの部分っていうのがいけるネタがちょっと少ないんで、うん、そこは自分で頑張って書いてみたみたいな、うん、
っていうのをあの真似たらいいと思います。だから A ワークスのやつを取ればいい。
いやいやいや、キャプテンズさんのコピーライターさんが僕のネタ書いてくれてる人とかいるって言って、高山さん、
ああ、はいはい、う
ん、なんか僕の見て勉強しましたね。
ああ、そうですね。その人が書いてるやつを見て、
そうですね、
この流れで書こうっていうのはあるんじゃないですかね。
はいはいはい、
と思います。はい。というところで、まあ、あの本は本で読んでいただくと勉強にはなるかなと思います。で、いいセールスレターが書けるとですが、広告の費用対効果は本当に良くなります。制約率 0.5% と 1% では、まあ、2倍費用対効果が違いますので、まあ、広告費かけれるところが全然違ってくるというところですね。で、まあ、自動的に集客できますよというのは、まあ、アクセス集めるだけで売れていくようなものが出来上がると、まあ、テストはするのかもしれないですが、逆になんかレターが良くないというか反応が取れないページだとそこを直し続けないといけないところがあるので、そこはやらないといけないんですが、いいものができればあとはアクセスを集めると。で、商品にマッチしたお客さんが来るというのもあります。で、安売りをしなくても、まあ、理想的なお客さんが集まるよっていうのもあります。なので、まあ、コピーというか、簡単にするのは安く、こんだけ安いですよってオファーを出すのは簡単なんですが、じゃなくて、コピーがしっかり、いいレターが書けると、価値観をしっかり伝えれるので、買わない理由の一個の、高いから買わないっていうところをクリアできると、高くても買ってもらえるっていうのは説明ができるようになります。なので、プラス、こういうお客さんに買ってもらいたいなっていうのが、しっかり伝えれれば、そういう、それに共感した人が、買ってくれるので、そういうところもいいと思いますので、ぜひ共感を得られるというか、価値観が一緒な、お客さんを集めれるレターを書いていただければと思います。で、商品対応方法の見直し、まあセールスレターを書いてると、丸々の方が分かりやすいかもしれないとか、こんな方が売れるかもしれないとか、こんな方が役立つかもしれないとか、そういうのが出てくるかもしれません。そういった場合に商品や対応方法について改善の余地が見えてくることもあります。そんな時は柔軟的に改善していけばいいんじゃないですかということで、セールスレターを書きながらより良い商品や販売方法、オファーを考えていくっていうところも出てくるので、まあ、ここは書きながらですね、こうした方がいいっていう時はそうしていってみていただくと、まあ、それもテストすればいいと思いますが、そんな形です。
なんかコピーライターさん、イケてる方ってすごいブツブツ言いながら書くんですよね。喋りながら。いません。
そうなんですか。
いや、いますよ、いますよ。本当、本当。
声がねえのになったか、なんですか。
なんか、某コピーライター。
はい。
喋
りながらか。
喋りながら、うちの事務所で喋りながら、ずっと打ちました
。打つことを喋ってるんです
か。打つことを喋ってるんですよ。
へえ。
僕もでも、喋るぐらいの勢いで書いてますから。
へえ。
そういうなんか流れで、セールスマンのふりして書くっていうのはいいかもしれないですね。
そうなんだ。
で、あとさっきお話した構成の部分ですね。あれが多分いい枠なんで、あそこの、一個一個のヘッドラインから、共感だとか訴求の部分ですよね。で、あとはなんでこれがすごいのかなとか、 でも自分には合うのかなとかっていうようななんか枠がありますよねと。あそこの部分をより丁寧にターゲットに伝えるっていう意味でのコピーだと思ってるんで、そういうふうな感じで聞いていただけたら、
まあ、そうですね。で、まあ、元々言うのはやっぱりテストだと。でセールスレターは一度書いたら、まあ、終わりではないですよと。何度も修正してテストをしていって 0.1% でも制約率が高くなるようにしていく。平仮名で、修正する場所は効果が高いところかということで、まあ、ヘッドのコピーとか、オファー内容ですね、まあ、コンセプトを変えると結構いろんなものを変えないといけなくなるんですが、とか連絡の選び方で、オファー、初めの方に話をしたように、コピーよりオファーの方が影響力が強いというか、なのでオファーがいけてない場合はもうコピーがいくら直しても反応がない場合はオファーがダメな可能性も結構あるので、オファーをガラッと変える必要がもしかしたらあるっていうのはちょっと考えた方がいいのかな。で、あとは、まあ、段落のラレビジョンっていうのはさっき、3回目に話した構成のところでこっちを逆に上に持っていった方が反応がいいとかっていうのがあったりするんですね。それはまあオファーの内容であったりとかもするし、話の流れとしてこう持っていった方が良かったりとかっていうのもあったりするので、まあ、その辺をやっても面白いかなとは思います。あまり並び順とか変えないですか？
そうですね、僕らこういうとこやったことないですね。
僕レターの添削をするときに結構これをこっちにとかは結構ありますね。
あ、そうですか。
ここからここの段落、この段落はこっちに、この後に持っていった方がいいんじゃないのとか、そこで話してる段落は使えるんだけどまだ早いだろうとか、だから初めの方になんかいきなりセールス入っちゃったよみたいなとかがあったら、これはもっと教育してからの方がいいんじゃないっていう、その段落の並び替えというか、そのガバッと後ろに持ってったりとかっていうのもやったりはしますね。
はい、
はい、で、まあ、よくある間違い、コピーのよくある間違いですね。硬い文章を使って書く、まあ、業務的ではなくて日常言葉というか、読んでて読みやすいというか、まあ、語るようにですよね、書いていただくといいのかなと思います。あとはあれもこれも書こうとする、で一つの趣旨を一貫して書くっていうのが重要なので、いろんなことを、まあ、なんか、これはこんだけすごいよっていう、例えばこの水がなんかすごいいいことがあるんだけど、こっちもいいしこっちもいいしっていうとなんかよく分かんなくなるっていうところがあるので、まあ一個趣旨を決めたらそのことを一貫して書いていった方が反応が良かったりします。
ここができない人はめっちゃ多いんで、レター書く人は本当ここだけ守ったらいいと思います。で枠にはめちゃったりですね、なんでこれをあなたは買わないといけないんでしょうかっていうようなポイントっていうんですかね、そこがなんていうんですかね、なんかの会員サービスやるときにウェブでお客さん集めるときには何が大事ですかみたいなところで、まあ、いろんな要素があると思うんですけど、全部 EC で意味が分からなくなってくるとか、そういうのがよくあります。1個だけで絞って、
はい
はい、USB というのをもっと明確にして、それをまあ打ち出すというかですね、うん、はい、
そうですね。多分僕のメルマガとか見てもらうと、全部追っかけてもらうと、これがウェブで最も重要ですって毎回言ってると思うんですけど、最も重要だと思っていることは全然違う。例えば今回の講義ではコピーライティングが一番重要ですっていう講義をすると思うんですね。それは結局コピーの重要性を話さないといけないんで、そうすると他の話をしていくとわけが分かんなくなるんで、コピーライティングも一緒なんですけど、まあ、メールも 1個の流れで書いていかないと分かんなくなってしまうというかっていうところがあるので、これはこうなんだよっていうところですね。1個を決めて書いていった方が話が通じます。で、難しい言葉、専門用語を使って書くっていうのは、まあ、難しい言葉の方ですね。専門用語は、専門用語を使う人に売る場合は専門用語はありです。っていうのは、ゴルファーとかに、だからスライスがどうのとか、ラフってどうのとか、そういう言葉を使うとかっていうのは反応するのでいいんですが、そうじゃないところというか、ホームページ作成をやりたい人とか、なんかネットで集客したい人に、なんか LPO がどうで PPC がとかっていうのを書いても分かんない場合は、ターゲットが誰かっていうことですね、その線分かるように書いてください。あとはまあさっきの、ノットアンダースタンドがあるので、難しい言葉ではなくて分かりやすく中学3年生が読んでも分かる文章で書く。これ僕も一回書き直して小学校6年とか、だからどんどん学年が減ってる気がするんですけど最近言われるのは AKB の一番バカな子に向けて書くみたいな、その子でも理解できる、どの子か分かんないですけどで、まあ ていうぐらいで、小学僕これ一回このパワーを作るときに小学校6年に書き換えたけど、小学校6年と相当漢字使えないなと思ったんで、
まあそうですよね、
中3ぐらいでいいかなとは思いますけど、
話しかける口調的には幼稚園ぐらいでもいいんじゃないかなと思いますもんね。
そうですね、まあ、中3って言っても相当、ね、いけてないじゃないかあれなんで、まあそれぐらい、小6からまあそれぐらい、幼稚園だともうあれですけど、
どうしましょうかって考え
ますけど、まあそれぐらいまあ理解できてないというところがあると思って書いていただければと思います。
はい、
結局その人が理解できてないというか、飛ばし読みをしてるんで理解できないんですよね。しっかり読んでくれればね、大人なんで理解できるというか、まあ理解はできると思うんですけど、みんなバーッと読んでいくんで、それでも途中から読んでも意味がわかるとか、そういうところも重要だったりするので、全員が全員すごく真剣に読んでるわけではないっていうところがあるので、難しい言葉じゃなくて分かりやすいやつで書くですね。で、B2B の場合は必要な場面もあるっていうのは、まさに言ったその専門性の言葉を入れてた方がいいことがあったりするので、それはあれなんですがっていうことですね。で、まだ、買うことのメリットだけをまあ表現するっていうのは、メリット以外にも伝えることがあるっていうのは、まあ売りをしていってもいまいち良くなかったりするので、理念であったりとかそういうものを入れたりとか、まあ他にも伝えることはありますよねっていう話です。で、自分の思い入れだけを熱く語る、お客様にとってのメリットを伝えるっていう、まあ私で書くのかあなたで書くのかっていうのがあるんですが、私がこう思ってこう作りましたっていう、まあ自分の処理を言うときはいいんですけど、あなたにとってどうなのかっていうのがすごく重要で、あなたがこうなれますよっていうことを主体で書く必要もあったりするので、その辺のですね、熱い思いだけ、まあ、ストーリーだけで熱く打っていって、自分に対して何のメリットがあるのかっていうのは相手に伝わらないとやっぱり購入には至らないので、お客様にとってのメリットっていうのを伝えていってあげてください。で、多くの人、全ての人を対象にするですね、読んでる人だけに語ってくださいっていうのは、みんなみたいなやつですね、誰でも効果ありますみたいなやつというか、そういうのじゃなくて、その人だけに対して、まあ、1対1の、手紙として書くみたいなところがありますが、結構サイトでこの手紙がみたいなことが、あれはレターの直訳だからですか？
そうですよね。
この手紙はあなたのためにみたいなことを書いてあるレターを見ることがありますが、まあそれぐらいの気持ちで書いたらいいと思います。まああなたにですね。ということです。はい、大丈夫。なんか他にこんな間違いがあるよ。
間違い。
なければいいです。
そうですかね。間違いっていうと、まあ、メッセージがとにかく絞れてなくて。
やっぱそこです。
ですね。あとはメッセージだとはメリット。そのやっぱりお客さんって自分の都合のいいよう商品を絶対選ぶんで、そのターゲットに必要である商品であるふうに書くっていうだけ。でこれが本当にできないんで、言われててこういうふうに言ってて今書いてみましょうって言っても書けないものなんですよ。だからこれはさっきみたいな吉田さんみたいな、さっきここに場面分かるんですね。そう、なんかこういう人がいて、うちの商品は本当にこれ実際に買ってる人を一回書いてみるのがベストですね。うちの商品買った50歳の、何しましょうかね、名前、横田さんは、はい、横田さんはでこういう特徴があって、でなんでこの商品が欲しいのかとか、どうやったらこの商品が欲しくなるのかとかっていうところの訴求文をしっかり持ってきて、なぜどうやったら買うのかっていう、欲しい、これ事業に携わっている方全員と話をしたらいいと思いますけど、それをここを言うとレターで作るっていうか、オファーするっていう流れがいいと思いますね。こういう USB と、はい、こういう、実際紙に書いてやられたらいいと思います。はい、ベルソナーなんでしょうか。
ベルソナ、
はい、吉田さん、横田さんマーケティングっていう名前で、
はい、で、売れる文章と売れない文章の違いですね。売れる文章と売れない文章の最も重要な違い、なんだかな。売る相手と販売する商品、サービスのコンセプトがはっきりしていて、そのことを上手に表現できていると、まさに吉田さん、横田さんマーケティング
です、ね。そう、吉田さん、横田さんマーケティングで、
はい、
僕の在職者の映画館タイトルでいきますので、はい、ぜひご期待ください。
はい、売る相手と、まあ、販売する商品ですね、とか、サービスのコンセプトがはっきりしていて、それを、まあ、上手に表現できているかどうか。 商品構成じゃなくて、ページ構成の時の4項目考えてくださいって USP と、USP と何だ、ターゲットはその後ですね、ターゲットと、あ、理念とターゲットと、オファー、まあ、その辺を、しっかりと考えてレターを書く時にも使っていただくといいかなと思います。そこをはっきりする、ではっきりすると、まあ、メッセージ性も一つになっていくので、この人、このターゲットをここまで、この問題を解決するためのページですよっていうのを作るっていうことですね。だから、で、解決することは、まあ、一つでいいというところがあります。で、困ってる人に、まあ、解決する提案をすれば、売れる文章は自然と書けますよねっていうことで、まあ、吉田さんが3つのことに悩んでるかもしれませんけど、今回は1つのことしか書かないってことですね。
そうですね。
腰痛と膝痛に悩んでて、ゴルフがうまくならないで悩んでるって言った時に、
はいはい、
全部治りますよって言ってもよくわかんないから、今回はゴルフがうまくなりますよって話をするっていう感じです。はい、という、まあ、1つの問題に対してしっかりと解決する手段がありますよというか、まあ、そういうサービス商品がありますよっていうような1つのメッセージ性にしていくということ。
ここはすごい大事なのが、そもそもが売れる商品、売れない商品、売れるページ、売れないページってあったと思うんですけど、高いっていう話があったと思うんですよね。で、高かったら買わないんですよ、本当にこれ。なんか、水がありましたって言って、これ、僕らって絶対価値的に105円っていう、もしくは110円みたいなイメージがあると思うんですよね。だからこそ、これ1万円ですって、何言ってんの、お前、バカじゃねえのかって思うと思うんですよ。ね、でもこれ1枚で売ろうと思ったら売れるんですよね。なんでかって言ったらっていう話で、これは本当にすごい病気が治る水なんですっていう話で、で、まあ普通の水なんですけども、こんなところで取れてて、こういうなんか粘が入っててとか祈りが入っててみたいな、カルシウムがこんだけ入っててみたいな話で言うと、うわ、すごい水なのかもしれないみたいなっていうふうに思ったら、勝手にこれ高いんじゃないかなと思うんですよね。それがまさかの1万円みたいな感じに、何でも治る水みたいな感じに見せると、水でも本当に安く見えちゃうっていうか、高いものだと安く見えちゃうので、ここのいろんな流れを見て USB に沿いながら、すごい高い商品だよっていうふうに見せる必要があると思うんですよね。これが多分売れるコピーライティングの部分の表現の部分なんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、価値づけをしっかりして、それがまさかのこんな値段で安くで買えますっていう流れで落とす。はい、だから、僕だったり、その商品が仮に5万円だとかっていう商品を売るとするんだったら、20万円、30万円の価値があるんですよっていうのをここの流れでイメージしたりします。これが多分売れるレターにもつながってくるんじゃないかなと。それがまさかの5万円、4万円とかっていう形にしますね。はい、
ですね。まあ、書き方は売れてる文章の流れを真似すればいいですよ。ただ、その真似る真似るっていう話があるんですけど、流れを真似るのはいいんですが、コンセプトが決まってないと、全然わけわかんなくなるというか、そのコンセプトで書いてるは、その流れは真似ればいいんですけど、コンセプトを真似るわけではないので、なんというかオファーが全然違うものの流れを真似てもやっぱり全然反応が出ないので、まあオファーとかがしっかり決まったら、あとは、まあ、同じような流れを書いているものを真似ればいいという話ですね。じゃあお客さんに買ってもらうまでの流れですね。はじめ目を引きます、なんだこれとか、私のことだっていう、まあ、キャッチコピーのやつですね。ヘッドのキャッチコピーのことで、まあ、これで読んでもらって、ここからだからノットリードをこれで、クリアすると。で読ませる、まあ、読んでいきますよね。あ、そうそう、なるほどねって言って読んでもらって、まあ、アンダースタンドがあって、まあ、ビリーブのところですね、やっていって、で買ってる、まあ、買わせる、買ってもらう。で、注文方法はとか支払い方法はもう買いたい状態まで持っていって、行動、アクションに持っていくような、まあ、流れになります。なので、それを、まあ、ぜひ、うまく、キャッチコピーから、読んでもらって、アクションにつないでいくというところの流れになります。はい。で、レターを書くステップですが、まず、まあ、本当に8割、を占めるリサーチのところが重要で、まあ、構成決めますっていうのは、まあ、第3回で話したような構成でもいいし、この後、まあ、セールスレターの構成という話もしますんで、その構成を見ていただいてもいいです。で、3番素材集めです。まあ、これは書きながらというか、書いていくと、あ、これも証拠として必要だなとか、いろいろアイデアが出てくるはずなので、まあ、書こうとするとですね、構成を決めると感想とか、こういうデータ必要だなとか、 推薦文も欲しいなとかじゃないとちょっと証拠にならないなっていうところとかも出てきますんで、ぜひその素材集めもやっていただければと思います。で実際にレターを書いていってで修正編集っていうのを数日後にやった方がまあいいですっていうのは、書いた時はなんかすげえいいものが書けたって思うんですけど、 2,3 日置いてみると全然いけてなかったりすることがとか、あれなんでこんな流れで書いたんだろうみたいなところもありますんで、ぜひそれはあの修正編集は後で、であんまり修正編集を書きながらやっていくと、あの右脳と左脳で違うらしいというライティングで、その書く方はどっち右脳ですかね、どっちが感覚でしたっけ、そうですね、左脳で、修正はどっちっていう、あそう右脳が感覚的なところで、修正とかその正しいかどうかを見るのは左脳だと言われているので、そうすると同時にやるのはなかなか難しいので、まずはバーッと書く、でその後に、まあ、テニオアというかあの理論的に修正していくってことをやった方が良かったりもします。で、最終チェック、まあ、最終チェック、一つやり方は声に出して読むっていうのがあります。そうすると日本語としておかしいというか流れとしておかしいとかっていうのもあのチェックできたりしますんで、まあ、そういうことをやってもいいと思います。あとは、まあ、マーケティングテストマーケティングとかマーケティングをやっていくというような流れかなと思います。
なんか人に読んでもらう、
あ、そうですね、人に読んでもらう、読んでもらってよくわかんないとこ教えてとかですね。
なんか売りたい思いが先行してしまってなんか変な表現になってるっていうことがよくあるのと、あとはなんか変な、誇張表現というかっていうふうになってるってこともよくあると思います。誇張になってくると余計売れなくなるんで、僕の経験上なんですけど、いいふうにコピーで表現するのはいいと思うんですけど、誇張になると本当に売れないんで、そういうとこも最終チェックっていうような、なんか怪しくないかな
っていうところをやっていただくといいかなと思います。で、まあ、ライティングといっても、一応2種類あるんじゃねえかっていう話になりまして、まあ、両方一応形を書いていこうということで、
これどうなのサイト？
それ、リスト取り用に作ってる多分サイトだと思います。で、ベター型っていう、まあ、1枚ですね、まあ、ランディングページとかもそうなんですが、1枚でぼわっと長くしっかりと説明していくやつと、まあ、サイト集客型というか、まあ、普通にあの2カラムとかそういうのでやる形と、まあ、2つあるので、まあ、ちょっと、サイト集客型の方はちょっと要素の部分が多いですが、まあ、ちょっと見ていきたいなと思います。で、セールスレター型の場合なんですが、まあ、全てこの形で書く必要はないんですが、ただあのそれも型というものが一応あるので反応が取れる一つの型として話をしていきます。で、まあ、セールスレター型の特徴なんですが、他のページに移動する必要がない、で一気に最後まで読んでもらえるとか、ホームページの制約率が高くなりますよっていうのがあります。まあ、本当にあの実際画面遷移がないので、上から順番に読んでいってもらってっていうところで、制約率がまあ高いというところがあります。まあ、まあ怪しく思われるっていうところは若干ありまして、まあ広告審査に通らないこともありますっていうのは、まあ、ユーザビリティがどうとか言って、なんか通してもらえないっていうのもあるんですが、でも、普通の最近 の, あのリスト取りとかもそうですけど、まあ、あとは、サンプルとかのランディングページも、まあ、基本的には構成としてはそんな感じですよね。
そうですね。
にはなってる。ある程度、縦長のページになってることが多いです。まあ、その中に今から話す要素、まあ、第3回で話した要素を入れてるような形ですが、もうちょっと、がつり要素が入っているのが、今から説明する形になります。で、まあ、こういうやつですね。で、制約率の高くなるテンプレートっていうのが、まあ、クエストフォーミュラーという形があります。うちの会社は基本的に、がっつり説明するものに関して言うと、このフォーミュラーを使ってます。で、1が約束、2が共感、3が教育、で、4、興奮させて、5、で、行動させるというのを、の頭文字ですね、を取ってクエストという形になってます。なので、この順番で書いていくと、まあ、読んでもらって行動してもらえるよという流れですね。で、一個一個説明はしていくんですが、こんな形で書いてます。で、まあ、うちだと誰かが書いたやつが、ちょっと教育弱いよねとか、共感の部分がもうちょっと書いた方がいいんじゃないとか、そういう、まあ、なんか指示の仕方をしたりもしてますね。
まあ、これが全てじゃないと思っておくべきかなと僕はちょっと思ってますね、う
ん、それはあれですよね、ジャンルにもよるし。
そうですよね。
こればっかりやってると逆に反応がなくなったりとか、また細かだちかよって思われることがあるので、
で、共感とかになったらなんか昔の苦労話をしないといけないのかなとか、なんかいろいろあると思うんですけど、もうあのさらっとこういうことで悩んでませんか、うん、こういうものがありますって言って、ツールとかなんかシステム的なものを売るんだったらもう使い方分かったらいいと思うんで、それがあのなる共感っていうか、あの今の悩みの部分を解消する商品だよっていうふうにそういうふうに叱りかけていったら、問題なく出ると思います。だから長新しく書かないといけないっていうような概念をつけましょ う, っていう。
そうですね。で、一個一個要素を言っていくと、まあ、これは約束ですね。ヘッドコピーでこんなことができますよとか、まあ、約束をしていきます。型にはめていくつか考えましょう。で、書くのは最後でも OK と書かせてもらったんですけど、僕は結構ヘッドコピーを最後に書いたりするので、仮で書いといて、まあ、大体こんなコンセプトで書こうで、一番最後にもう一回考え直してヘッドコピーを書くっていう、僕はそういう流れなので。
一緒ですね。
そうだ、
僕は初めに書くワード書くんですけど、初めの当て書きがすごいヘッドコピーに書いてますからね。使わないなと。
ここででも考え始めたらもう進まないですもんね。
進まないですよね。どうしたこうみたいな感じで、うん、すごいヘッドコピーすごいヘッドコピーすごいヘッドコピーって書いて書面になってるみたいな。
あ、でもそんな指示書が来たことありますよ。ここにすごいヘッドコピーを書いてくださいみたいな。無茶ぶりでしょみたいな。
本当教えてくれる。
で、スリップインですね、まあ、続きを読みたくなる文章、こんな実績がある人が教えますよとか、まあ、そういうような、なんだろうっていうキャッチコピーを見て、その後、続きを読みたくなるような、まあ、そのまま読んでいくようなちょっと流れをつけるという感じなんですが、基本的に、まあ、言われているのは、文章1個目の文章の目的は2個目の文章を読ませるっていうのが目的だと、まあ、ノートリードを、クリアしないといけないので、まあ、はじめ、キャッチコピーで何だろうと思ってから、あ、じゃあ本文も読んでみようかなっていうところの、ちょっと、フックになる部分をちょっと書くというのがあります。で、まあ、ジョーズボックス入れてもいいんですが、このサイトで何ができるかっていうので、時々見ると思うんですが、このサイトではこんな人がこんな話をしていますよ、みたいな。あなたにとってこんなメリットがありますよっていう、まとめたものを、ジョンソンさんっていう人がやったんで、ジョンソンボックス。
そうなんですか。初めて知りました。
あ、本当ですか。
ジョンソンボックス。
あ、あれはありますよね、時々。ヘッドがあって、その下とかに、
はい、こうなることができる。
そうそう、これを読めばこうなることができるので、今すぐなんか携帯電話を切ってみたいな。
そうそう。鍵を閉めてみたいな。
そうです。あれはジョンソンさんです。
あ、ジョンソンさん
だ。ジョンソンさんになりました。
ジョンソンさんって言って。
はい。
全然意味がわからない。よく
見せてみます。で、メリット証拠。ですね、まあ、約束をしていくんで、こんな風になれますよっていう未来の約束をしていくと、まあ、読みたくなるというか、ああこれはこうなりたいよねっていうところでなりますとか、あとは、まあ、お客さんですね、まあ、証拠を出す、なんかこうなれますよって言ったらそれを証拠を出していかないといけないんで、お客さんの声でビフォーアフターの画像とかを入れたりをしています。で、自己紹介があって、ノウハウと提供者であったりとか自分の自己紹介があってですね、第三者的な文章などを入れても OK だよっていうのは、この人はこういう人ですよっていうのを、なんていうか、プロフィールになるので、別に自分が書かなくても、まあ、誰が書いてるっていうのが見えればいいのかなというところです。
クオリファイのとこ、はい、登壇として、僕はこんだけすごい話をするんで、しっかり聞けよっていう、多分そこだけだと思うんですね。
そうですね。
あなたにちゃんと話す資格があるというか、私はこれだけすごいんだよっていうことをしっかり引っ張って USB と掛け算させて、ターゲットとの訴求ともしっかり合わせるみたいな。ていうかもうなんか書かないと始まらないんで、うーんって言っててもできないんで。
そう、
はい、そんな感じのなんかイメージですね、自分の商品の強み と、ターゲットへの訴求部分と、俺すごいんだよみたいな、うん、はい、そこでした。
うちのやつは結構いろんなジャンルのことをやってるのと、あとはまあ形にはめてみんなが大体反応が取れるものを書けるようにしようって言って、まあ要素分解したのがこれになるので、まあ、まるまるこのまま書かなくても、もっと大きなレベルでの要素分で言ったのは第3回での話なのが あのもうちょっと枠が広いやつでライティングでじゃああれを形に起こそうっていうと、まあ、こんな感じになるっていう。
キャッシュダウェブフォームや
ん。キャッシュダウェブはもうほぼこれじゃないですか。はい、
それ基本に戻ってますね。
もうテンプレがあってこの通りに書くっていうマインドマップとかがあるんで。
あ、そうなんですね。
でもやっぱジャンルが違う場合はもう全部書かないですけど、はいはい、あの競合ジャムというかっていうところはダメですけど、基本はこれです。
勉強になります。
で、共感アンダースタンドですね、まあ、共感、こんな悩みはありませんかとか、実は私もしくはまあクライアントさんもまあ悩んでたんですよみたいな話が入ってきます。で、次に、まあ、それがあるきっかけでできるようになったよっていう、まあダメから良くなって OK のやつですね。あるコツを掴んだのでできるようになったんですけどとか、まあ、ある商品が開発できたんでできるようになったんですよみたいなやつが来ます。まあ、っていうのが、まあ、共感、アンダースタンドから、まあ、こんな悩みありますよねっていう、あなたのことが分かってるんですよとかっていうところから、いくやつですね。で、そんなに悩んでた、まあ、例えばクライアントもあるきっかけでそれができるようになったんですよっていう話をしていきます。で、3番目が教育ですね。エデュケーションになるんですが、こんな間違いしてませんかって言って、まあ、常識の否定をしていきます。であったりとか、あとは、まあ、ここで共通の敵っていうことをやったりするんですけど、共通の敵っていうのは、何か、例えばまあ英語が喋れなくいい、日本人がこんなに英語が喋れないのは、英語を教えてる、そういう教え方が悪いんだって言って、じゃあそういうところに立ち向かうために私はこういう考え方で新しい理論でやっていくんだよみたいな、 あなたが悪いんじゃないっていうか、共通の敵を作ると、向こうとこっちの対立になるので、もともとセールスレターとか話をするときって対面というかこっちと私とあなたの関係なんですけど、私たちとあいつらっていう関係になるんですね、共通の敵を作ると。だから、共通の敵ができると仲間になれるので、今までなんだ、セールスをしてた側となんか売られてた側っていう関係から、共通の敵、あの人が悪くて私はあなたの味方なんですよっていう形がまあできるので、まあ、そんなところで常識の否定から共通の敵を作るようなことをやったりをします、はい。まあ、そこまでやるかどうかは若干ライティングのところのテクニック的な話になってくるので、まあそんな感じです。まあ、常識が間違ってますよっていうような常識の否定をしてあげる、まあ、エデュケーションなので、なんであなたがダメなのかとか問題が解決されないのかっていうのをしっかり教えてあげる必要があったりします。で、新しい理論ですね、ドキッとするノウハウを出します。まあ、こんな理論でこうやればうまくいくよねっていうのを伝えてあげる、教育してあげる。結構ここが重要だったりするのかなと思います。そのエデュケーションでしっかり教育ができて情報提供ができているといいのかなと思います。これは物販の場合はか成分がどうのとかっていうのがどこまで書けるかっていうのがあるのかなと思います。
他とは違う、このコンボを使ってますみたいな、
うん、っていうのをがっつり書くと、そう、あ、そうかもっていう教育になりますよね。で、特に物販の場合はもう全部言っちゃっていいわけじゃないですか。どういう成分の作り方でどうやってどうやってみたいな、なんか言っても別にノウハウを教えるわけじゃないんで、もうそれのものを売るっていうところがあるんで、だから情報はどんどん出していって、まあ、教育ですね、立証というか信じてもらうようにしていくところが重要かなと思います。で、興奮させるスキミュレートですね、この方法で成功してます、多くの人がこの方法ですでにうまくいってますよっていうと、あ、自分もうまくいきたいなというところがあるので、そういう話をしたりとか、この方法はあなたも知りたくありませんかという話をして、まあ、希望する未来が手に入りますよっていうようなことの話をしていきます。でも直接教えるのは難しい、これコンテンツ のDVD の時の流れが入ってるんで、でも直接教えるのは難しいんでみたいな、でその内容を DVD にしましたっていうことがありますが、まあうまくいってるんで、じゃあこの方これを、限定何名様に売りますよみたいな話にしていくような形ですね。で、ブレッド内容を見ながら書く、もう完全にうちのテンプレートから来てますね。どういう内容かっていうのを書きましょうっていうふうにはなってるんですが、まあこういう内容なのでっていうのをしっかり書いていきましょう。物販の場合はどうなんだろう。
物販、興奮、そうですね。いや、リフォーサ
ーですね。でもリフォーサーですね。こうなれますよ。
こうなります。こうなります。
あなたもこうなりたくありませんかみたいな。
こんな風になっておりますみたいな。うん、はい、購入ください。
っていう感じですね。 で行動です、トランジションで、ノットアクションのところを、行動するようにしていく。で価格とその理由ですね、特別価格にするんだったらその理由が必要です。で限定性、限定する理由が必要です。で商品の説明、こんな商品の内容ですよっていうのは、まあ、先に出してもいいですし、その辺で、まあ、特典、さらにこんなもんついてきますよみたいなやつもつけるんだったらそれですね、欲しい特典もつけましょう。でそこで行動させていくという形になります。あとは、まあ、追伸、一番読まれると言われている、本当かどうか誰かテストしてるのかっていうのはありますが読まれると言われている追伸で、ここでは思いを書くですね。ああまあこんな思いでやってますよとか、まあ、最後の一押しをする。まあスクロールで一番下まで行ってとりあえず追伸読んでっていう流れがあると言われていますんで、まあ、追伸は結構うちのコピーライターは結構がっつり書いてますね。なんか追伸3ぐらいまでありますからね。
そうです、うちも追伸3ぐらいまで
ありますよね。メルマガでも追伸3ぐらいありますもんね。
追伸7とか8まであります、ね、
っていう、まあ追伸でも追伸メルマガもそうですけど読まれますもんね。本文より読まれてんじゃないかなとか思って。
だって今通信内容って言
われるの。ですよね。
本文やるんじゃないかみたいな。
投げそう、そういうことです。だから通信から読む人もいるので、そういう意味では通信も書こうねっていうことです。まあそのキャラを出すとかそういうところなんですね。っていうのが、一通りの流れなので、まあそういう感じで書いていただくのは、まあ一つ反応が取れる形なんで、はい、ぜひ意識してみていただければと思います。というところで、ですかね。いいですかね。はい。で、次に、サイト集客型という、まあ、そういう名前なのかちょっとわかんないですけど、こういうやつ。
いいですね。
いちご屋さん。はい。
これは普通に、あの、出て
るんですか？出してないです。
例えば、
SEO で今、静岡いちご狩りで1位って、僕の中学の友達の、のやつですね。吉野さんがなんか、適当に作ったってあれですけど、作って、っていうサイトですけど、なんかもう予約もすごい入ってるって言ってましたけどね。
本当ですか？
はい、SEO だけですね。
いけてますね。
もっとしっかりやらないとダメです。
まあ、でもパンページ用ですね。
そうですね、うん。そういうやつとかだと、まあ、さすがになんか、検索した瞬間にレターガーンってなってたら、そういうビジネスばかりはないので、まあ、こういうビジネスをやる場合に、どういう、まあ、構成に近いですよね。ライティングというより構成に近いですが、そういう話をちょっとしていきたいと思います。
はい、これがそのセッティングだ、
リスト取りのためのゴルフのページになると思う。ちょっとどこでリスト取りしてるか、多分これがトップページで、
はいはいはい、
ランディングのその広告を出すページはもっと
ありますか、ね、
メールマガ登録のページに多分登録して、ね、トップを審査で見た時にこうなってますよみたいな感じだと思います。
いいですね、
これ。ただまあ今会員管理でいっぱいでリスティングがまだ出してないっていう、そっちを重要視してるんで、まあ、っていう感じでやってみたいと思ってます。で、サイト集客型の特徴ですが、信頼してもらいやすい、まあ、広告宣材に通りやすい、で、まあ、ページ遷移されやすいというか、しないと見れないんで、で、すぐには買ってもらいにくいというのは、まあ、ぐるぐる回ってから変わっていくので、まあ、成功率的には、まあ、下がるというところはどうしてもあるかなと。ダウンページとかそういう、ダウンページビジネスとかそういうところで、一番重要なのは、本当に分かりやすい連絡先なので、連絡先書きましょうと。で、全てのページにとにかく分かりやすく書きましょうというのがあります。で、代表者とかスタッフの写真、恥ずかしがっていては仕事は取れないという。で、あとは価格ですね。で、見積もりのプロセスがある業界で、まあ、前も話しました。すみません。価格を掲載すると反応率が劇的にアップするとかいうところもあるので、この辺をちょっと、ああいうビジネスの場合は出していくといいと思います。なので、まあ、コピーライティングというよりは要素というか構成の話ですが、そんな感じです。で、ページの構成は、わーっとちょっと出しますけど、トップページがあって、スタッフ紹介ページがあってみたいな、商品サービス紹介ページ、実績紹介ページですね、ビフォーアフターとか、施工例とか、お問い合わせフォーム、地図ですね、来店型の場合は、対応エリアとか、購入までの流れとか、なぜ安いのかとか、安さが売りの場合のみはそういうのが書いたりとか、キャンペーンページとか、情報コンテンツ、会社概要、プライバシーポリシー、特徴っていう、まあ、ネット通販ではなく、もう本当に来店型とか、そういう場合は、こんな感じにしてやっていくと、まあ、しっかり見てもらって、マップがどこでっていう、まあ、よくあるホームページっていうところは、こういうのでも、 全然反応が取れるというか、逆にこういうやつの方が良かったりしますんで、ホームページ作りますって言って多分 LP 作ったら多分怒られるんじゃないかなと思うんでそれホームページないだろうみたいな、1枚かよって言われると思うんで、まあ、こういう構成にしていくと良かったりすると思います。
あとよくある質問が、
ああそうですね、よくある質問とかも、
あとカスタマイズって知ってますかね。
何ですか、
今の滝佐藤が推してる、
感想のやつ、
感想です、インタビュー、顧客に対してのインタビューで、なんで来たんですかとか、うん、でどうでしたかとか、で1日の動きをとか、そういうのをインタビューページを、感想ですかね、
う
ん、お客様の声みたいなやつを
中に
組み込んだりもしたらいい
と思います。実績紹介ページとかにがっつりそのインタビュー形式にするとか、
そうですね、インタビュー形式にしたらめっちゃいいと思いますね。
でお客さんの声も、D2C の場合は数が結構重要で、 B2B の場合はその質というか長さであったりとかしっかりしてるやつの方が重要だったり、だからインタビューのやつが効果あったりするんですよね。
そうですね、
なのでなんか B2C だといっぱい買ってるからいいやと思って買うけど、 B2B の場合は他のとこがどうだったんだみたいなやつをすごくしっかりしていたかったりするんで、その辺でちょっと感想というかその辺の出し方も違うのかなというのはありますが、横な感じの構成を考えてみてください。共通項目は、まあ、ヘッド画像ですね。一瞬見ただけで、何屋さんか分かる、まあ、なんとかドットコムみたいなやつですね。静岡いちご狩りドットコムみたいなやつです。で、右側に連絡先、右上ですね。下記参照って書いてあるの。ああ、代表者の写真を入れても良いとか、治療院とか資料などのキャラクターを出したい場合は特に有効ですというところです。で、連絡先はお問い合わせとか、申し込み先ですね。電話番号、老眼でも見やすいように大きくっていう、うち結構あのゴルフの、
はいはい、65歳
そうなんで、 DM やった時にあの老眼チェックをしようって言って、一番年齢が高い人でも50歳ぐらいなんですけど、見えますかって見ていくと、毎回いや見えるよって言われて意味がないチェックをしてるんですけど、
そっちでやるのはすごい
いや一応
素晴らしい、
あの見るかちょっと確認してみてっつって言って、もう完全にネタになってるんですけどそういうそれぐらいのチェックが必要だったりします。ただまあそんなに距離がどうなんですか、ちょっと老眼の感覚は分かんないですけど、ホームページは見えるんじゃないかなと思って、
見えてほしいですね、
まあ、だから大きく書きましょうっていうだけです。で電話対応時間とか曜日は書こうねっていうのは、まあウェブの通販とかではない場合、特にいつ電話かけていいかって分かんないし、すぐ対応してもらいたい場合はやっぱり電話をしてくることが多いので、その時間を書いておかない と、今例えば7時19時だったら電話かけていいのかちょっと微妙な時間だよねみたいな時に、あの20時までやってますって言ったらかけるだろうし、土日やってんのかなとかっていうのもあるので、その辺も曜日もしっかり書くと。で電話に出る担当者の名前は、まあ、書いておくと安心ですよね、誰が出るかってなんとなく分かるので。で、ファックス、まあ、ヘッドブームにはなくてもいいんですが、まあ、ファックスがもしで何かやってる場合はそういう注文のところにファックス入れたりとか、まあ、メールアドレスも、まあ、どっか問い合わせのところには入れたりとか、まあ、そういうちょっとネット通販とは違う部分の要素が必要だったりもします。これは全部、第3回に言った、信頼してもらうとかその辺のところになるので、その辺をしっかりと入れるっていうところが重要かなと思います。完全にコピーライティングの話じゃなくなってますけど、まあ、第3回に入れたら大変な量になったんでっていうのもあるんでは
い、
はい、
いいと思います。
で、トップページなんですが、何屋さんか分かりやすく書きましょうと、分かりにくいサイトは見てもらえない。で、やっぱり多いのはあれですよね、なんとか工業とか、何屋さんが、もう会社名の、会社用のサイトを作ったら、その会社が何やってるか絶対分かんないじゃないですか。だから、まあ本当はなんとか .com みたいな、いちご狩りのやつみたいな、あれぐらいもう分かるものにしていった方が、いちご屋さん .com とかそういうのにしていった方がいいです。その会社名をみんな知りたいわけでは特にないので。で、USB を凝縮したキャッチコピーを書きましょうと。で、目立たせて先を読みたくなるようにということで、まあ一番初めに見た瞬間に USB 出そうねっていうこと。まあ普通のキャッチコピーを入れようねって話です。色をつける画像と組み合わせるなど。まあ目立たせましょうっていうだけです。で、お客の悩みをどんどん代弁。まあ共感ですね。口語でたくさん、こんな悩みをしてませんかっていうやつの、なんだ、こうなって困っていますみたいなやつを口語で。お客さんが言ってるっぽく書くっていうやつです。で、価格を明確にできるなら何かの価格。この店は、明瞭価格、明瞭な価格なんだと思わせるようにですね。 あとは商品写真とか作業中のスタッフの写真とか。で、明治写真を使うと、まあ、リアリティがなくなるんで、っていうのは、特になんか施工とかをやる人に関して言うと、もう本当にその人がやってる写真とかを使った方が、素材を集を、写真を使うと綺麗すぎたりとか、やってないでしょみたいなところが出てくるので、本当に実態があるっていうのを見せるっていうことの方が重要だったりしますんで、その辺を意識していただくといいかなと思います。いいですか？はい。で、スタッフの紹介ページですね。代表者の写真、大きめの写真で、正面向き、普段の格好でっていうのは、作業をやってる人は作業服、スーツを着てる人はスーツ。で、あとは、写真の向きが一応あって、サイトの 中を向くようにですね。
そう、外見だめって言いますよね。
だから、こっちにいてこっちに向いてたら伝わってた気がするけどサイトに対してサイトの右側に貼る場合は、左側を向いて、左側に左のカラムに入れる場合は右側を向いて、サイトの中を向くようにする。で、写真はもうこっち向きしかないよって言ったら、もう反転させればいいと思うんで、中を向くようにするといいと言われてます。多分いいと思います。
これなんかよく言われますもんね。
はい、はい、本当なんだと思います。で、代表者の略歴とか挨拶文ですね。地元で営業している地元密着型ビジネスの場合は、まあ、こういうことを言っていくと、同じ中の後輩だみたいなそういうつながりです、
ね、はいはいはいはい、
とかどこでとか、まあ、そういう親近感があるので、そういうやつを出していくということですね。卒業した小学校から書く
これ、あれですね、
動画なんでしっかりした、はい、これ、基本、これベースは植木屋さんが作ってるんで、
ああ
、やって、コンサルがやってるやつの構成になってるんで、
はいはいはいはい、
とにかく書くらしいです。中、小学校から。
そうなんですね。何年小学校卒業
して、そう、何年
みたいな、何年みたいな、
何個下だよみたいな、あいつ知ってんじゃんってなるじゃないですか。
はいはいはい。
って言えば、実態があるし、信頼感が出てくるし、あ、いるんだなっていうのは重要なので。
確かにそうですよね、うん。
じゃあこれから小学校から書いていただいて、
転校歴が1回ありますから、ね、そこと、そうですね、
全国でやったらマジで意味わかんないですすごい熱いメールとか来ますよ。でも、
そう
ですね、うん、僕もすごいやっぱ大学名とか言ってるんで、すごい言われますもんね、はい、名刺交換の時に、あ、一緒なんですねっつって、よくそういう話になります。
一緒で多いんですか？
多いのかわかんないですけど、言われることはすごい多いです。自分が言ってるのもありますけど、はい。で、スタッフの写真、なるべく正面実績っていうのは、その人がの、前顔の写真でどういうことをやってるかとか、なんかのプロフェッショナルみたいなやつを出していくと、まあ、スタッフの紹介文、代表者がスタッフを紹介する形でっていうのが、まあ、よかったりですね。まあ、担当する人がそういう人たちなので、まあ、この場合は植木屋さんのベースで書いてあるんで、その、ね、すごいいかつい人が来るんじゃないかみたいな、いかつくてもいい人なんだよっていうのは書いておくべきだみたいなところがあるっていうですね。で、担当資格、ニックネームですね。まあ、まさに居酒屋でも最近ニックネームとか多いですよね。とか、こういうことができますよとか、こういう資格持ってますよとか、まあ、親近感を持つようにやっていくような形になります。本当にコピーライティングじゃないな。親しみが湧くような紹介を心がけるというところが重要だったりします。
サイトの構成ですからね。
そうですね。で、商品サービスの紹介ページだと、商品の写真とかサービスの提供中の写真ですね。綺麗で分かりやすい写真にしましょうよっていう、まあ、誰向けの商品なのか明示、ターゲットはあなたですよっていうのを分からせるようなページにしたりとか、商品サービスの価格ですね、項目価格やサンプル見積もりでも OK っていうのは、まあ、大体これをやるとこれぐらいの金額になりますよとかっていうのが分かると、じゃあうちだったらこれぐらいの金額になるだろうなっていう目安が分かればいいので、がっつりそのなんか価格表というよりは実績とそういうことを出していくといいと思います。丸丸丸で全部丸ですけどこれをやったらいくらっていうのをとにかく書いていくって感じですね。この商品サービスで、解決できることを明示したりとか、まあ、不満悩みを解決できることを想像させる。商品サービスの構成ですね、使用書なども入れたりとか、商品の型番で、まあ、検索することがあるので、地域名プラス型番とかできたらもうほぼほぼ買おうと思っている人たちなので、そういう人を拾っていくっていうのもありだと思います。で、実績の紹介ページだと、購入したことによって得られた変化、まあ、ビフォーアクターとかを、まあ、お客さんの声 で、販売例、施工例、設置例だと写真入りでできるだけ多く、まあ、質より量を重視するというところがあったりします。でマスコミの掲載例、少しでも紹介されたら掲載する。で有料の媒体でもいう、あのお金払ってなんか誰かに取材されましたとかもありますが、まあ、そういうのはよく分かる、多くの人は分かってないかったりもするので、とにかく、まあ、掲載例ですね。これも信用というところが特に大きいので、ぜひその辺は出していく。で受賞歴ですね、コンクールの入賞実績とかなんかで受賞しましたとか、そういうのがあれば書いていこうと。あとは取引業者、有名企業などに納品歴があれば取引業者で書く。後で出てくるかもしれませんが、取引銀行とかって言って普通に口座がある銀行をいっぱい書いておく
と、
っていうのは、まあ、でもあれでいいんですかね。取引をどこまで取引というかはありますけど、っていうのがあったりします。あとは、お問い合わせ本ですね。まあ、できる限り必須項目を減らしましょう。業界によっては必須はメールアドだけでもよかったりします。で、記入例を必ず書いておく。まあ、お客様になるべく悩ませないとか、返事の方法の希望も書く。これ結構、ネット通販だとなかなかないですけど、リアルな店舗とかだと、電話ですぐ、あの返事くださいっていう時は電話 OK で時間帯書いておいてくれたら電話でお答えしますよっていうのもまあありですね。で逆に電話がいらない場合は電話は絶対かけませんみたいな、セールス電話かけませんっていうのを書く必要があったりします。でハードルを下げましょうってことですが、訪問や、あ、これですね、電話営業などいたしませんっていうのをしっかりと書いておくと、あのハードルが下がりますんで、そういうこともやったりしていく必要があったりします。
ベースラインとか導入して、あの、なんか個人情報は厳重に保護していますみたいなとか、なんか、スパム的なことは心配しないでねみたいなやつと、は迷惑メールを取ることもありませんみたいなこともしっかり書くといいと思います。うん、リソースページがこれで組むだけでいいんで、
そうですね。はい。で、地図、Google マップ、見る人が自由に調整できるので便利。最寄り駅などの写真の案内とか、まあ、店舗、事務所の外観写真ですね。来店がない場合でも信頼度がアップするんで、やった方がいいと思います。これは通販会社とかでも、もし、ね、通販会社というか、ウェブの通販でも、あの特定証のところに出せたら出していった方がいいのかなとかは思います。で、まあ、駐車場、来店の場合ですね、とか台数は書きましょうよとか、最寄り駅バス停からの徒歩、来店の場合とか、この辺結構書いていった方が良かったりします。あと、まあ、マップを出す場合なんですが、スマホとかを使っている人は分かると思いますが、クリックしてその Google マップに飛ぶようにしてもらいたいなって僕はすごく思うんですけど、とかそういうのをやったりとか、あとはマップも Google マップが見やすい人と、昔ながらのあの、なんか手書きの地図というか、誰かが作った、あの、Excel とかで作ったっぽい地図とか、ああいう方が見やすい人と、やっぱり両方いるので、両方載せといてあげると、よかったり。もします。この辺も、まあ、来店型の場合は構成として入れてあげると反応が良くなります。で対応エリアですね、対応範囲の地図、まあ、これ完全に通販だったらありえない話ですけど、地域性のビジネスだったらこういうのはありえますんで、どこまでですね、この辺対応してますって、あのなんかマップになってて、なんだ、濃いところと薄いところがあってみたいな、 なんかこのエリアは交通費がいくらかかりますよみたいな対応の地図みたいなやつとか、そのエリアが厳格かどうか、
明確に、
ああ、分かりやすいか
ですね。
近隣地域の方もご相談くださいとかですね、対応地域とかを書いたりとか、で水温の対策でまあ意味があったりするので、どんどん地域名とかを書いていくとかですね、地域ごとに価格が違う場合はそれを、まあ、先の交通費がかかる場合とかっていうのを明記したりとかですね、設定費送料などっていうのも書いていくと、よかったりします。で、購入のまでの流れなんですが、最初の問い合わせは問い合わせの対応方法を明記して、どこまで無料か、ここまでは無料ですのでご安心くださいっていうのは、見積もりの場合、どこまでやるとお金がかかるっていうそのフローを書いてあげて、ここまでだったらお金がかかるけど、これ以上は、ここまではかからないけど、ここから、もし、契約になったらかかりますよっていうやつを明記していくということですね。それぞれの項目に必要な時間、まあ、日数、まあ、見積もりとかですね、どれぐらい待たせるか。これはあの納期と一緒の考え方なんですが、どれぐらいかかるかっていうのはやっぱりどうしても知りたいので、その辺を書いていく。で、最後にアフターサービス。売るだけではないよということを、まあ、しっかりアピールすると、良かったりします。で、まあ、これも理由、価格の理由なんですが、 特別価格をやるときも一緒なんですが、なぜ安いのか、安く売れる理由とかを、書く必要があります。まあ、直販だからとか、独自ルートを持ってるからとか、数量限定だから。で、安くても大丈夫な、具体的な理由ですね。を書いたりとかもします。こんな方法で作られているからとか、なんかそういう理由をつけるとやっぱり違うので、訳あり品が売れるのは訳があるからって言ってしっかりと説明して、割れてるからとか、なんか欠けてるからとか、まあ、そういう感じですよね。それをしっかり言ってあげたりすると、よかったりします。で、キャンペーンしてる場合は、分かりやすく大きく書いて、キャンペーンの理由、まあ、シーズンだから、利益還元だからとか、キャンペーンの期間とかも、まあ、クレームが来ないために明記したりですね、キャンペーンが適用になる条件も、勘違いされないように明記したりとか。あとは、紙媒体との連携ですね。これ結構やるらしいですけど、広告を打ったら必ず専用ページを設置するっていうのは、もうここに、アクセスしてねっていうページを作ってキャンペーンをするっていうのをやっていくと、で、地域の場合すごく良かったりということですね。で、情報提供のコンテンツは、まあ、業界特有の法律とか、購入に法的な条件がある場合は書いてあげたりとか、業界の悪いところとか、ルールとかマナーとかですね、地域情報とか、まあ、こういうのを書いていく。これはワンクラブだったら普通に考えたらなかなかありえない話なんですけど、やっぱり回遊をしてもらって、しっかりと見てもらって、読んでもらって、あ、この人信頼できるなと思って申し込んでもらうような、ああいう2カラムという長いページじゃなくて、しっかり見てもらうページは、こういうことも、比較のコンテンツを結構書くんですよね。っていうのは、何で選んでいいかわかんないので、価値基準を出してあげないと、他との違いがわかんないし、例えば、まあ、さっきの水もそうですけど、この水売ってますっていうところで、水の選び方とかわかんないじゃないですか。どれが、どの水がなんで高いかとか、サービスもそうですし、事業の人も、なんでうちの事業は、事業の選び方とか、税理士さんの選び方とか、その選ぶ基準とかっていうのを書いてあげて、教育していって、売っていくような形ですね。そういうのをしっかり書いてあげるっていうのが、よかったりします。なので、こういう、業界の悪いところとかっていうのを書いていくと、あ、この人は信頼できるなっていうのはやっぱり思ってもらえたりするので、そういうことを書いていくといいよねっていうところですね。で、まあ、会社は会社名とか、この辺は普通に所在地とか、電話番号、ファックスメール、そうそう、こうですね、創業年とか、取引銀行、あれだけ書くっていうことですね、取得免許とか、会社のミッション、経営理念とか、設立の思いとか。まあスタッフ紹介ページでも OK なんですけど、結構会社ページ見られてますからね。特徴のアクセスってすごい多いんで、しっかり書くといいと思います。
なんかちょっと何でしょうか。さっきの塾の話もそうですけど、はい、ああいう形の気になるコンテンツとか、中がすぐに分かんないっていうか、こ、うん、のに関しては特徴と、よくある質問がやたら、
ああ、そうですよね。
あるっていう。
はじめになんか本文読まずに特徴を見るっていう、どこがやってんだろうみたいなところでね、ありますね。あとは、まあ、特徴取引の、まあ、とかプライバシーポリシーっていうのは、こう業界に合わせて、まあ、書いていってくださいというところですね。というのが、何集客型ですか、なんとか集客型、まあ、2カラムのサイトの場合は、その辺の構成を入れていくと反応が良くなりますんで、まあ、また作るときにもう一回このパワーポイント見直して作っていただければと思います。ここからちょっとテクニックの話を最後にして、コピーライティングの話は終わろうと思うんですが、まあ、テクニックいろいろあります。まあ、一番物語で語るっていうストーリーテリングですね。まあ、私がこういうことでやりたかったからとか、物語の種類も言うといくつかあってっていうのはあるんですが、そこまでがっつり教育することはないと思うんで、まあ、どういう開発物語とか苦労した話とか、そういうのでいいと思います。そういうのを物語帳にしっかり語っていくと。で、理由を述べましょうということですね。主張とか限定とか価格、まあなんか主張があったらその理由とか証拠を出すですね。で、限定があったらその理由、価格が何かあったら安いとか高いもそうですし、それを理由を述べる必要があります。社会的主張名です、はすごく重要なので、これは特に意識してください。感想の数であったりとか、権威からの推薦とか、メディアの掲載履歴とか、そういうやつをとにかくいろいろ載していく。これは信用してもらうっていうことが、ウェブで売り上げを上げることにすごく重要なので、ぜひ社会的証明を増やしていくということですね。 で、あとは希少性です、時間とか場所とか他でも、まあ、限定性と同じところで、まあ、時間とか場所とか、まあ、あとは他では手に入らないノウハウですよとか、他では手に入らない商品ですよっていうところをしっかりと伝えてあげると、なんか他で探す気がなくなるというか、もうその場でじゃあここでしか買えないんだったらここで買おうということになってくれます。あとは、まあ、具体的な数字とか根拠ですね。とにかく数字は具体的に、なんか1000人とかじゃなくて、987人とか、そういう具体的な数字の方が反応が良かったりします。あとは、まあ、具体的な根拠ですね。そういう、なんか理由が、なんか話をしたら根拠を述べるということですね。あとは、偏方性の原理を利用するっていうのは、まさにテクニックなんですが、有益なコンテンツの提供をすると、あ、この人いい人でもらったら返さないといけないっていうのが人間の心理にあるので、とにかく与える、まあ、無料で与えれるものはどんどん与えていく。なのでステップメールとかはもう本当にどんどんコンテンツはしっかり提供していって、いろいろ教えてあげると、偏方性の原理でこの人にお返しをしないという気になるので、そういう、ところですねを利用していくといいと思います。あとはターゲットの悩み解決にフォーカスをしましょうっていうのは、まあ、なんか、自分の言いたいことというよりは相手に対してどういうメリットがあるかというところをしっかりと、フォーカスですね、しっかりと見てやっていっていただくといいかなと思います。あとはイメージできる言葉や専門用語を使う、まあ、使わないという話をしましたが、あの専門用語っていうのはその人たちが使う言葉ですね、業界特有の言葉とか、それは業界の人に売る場合はそういう言葉を使ってくださいということです。なのであとはイメージできるっていうのは、想像できるというか、物のサイズを言うときによくライターのとか東京ドーム何個分とか、ああいう話をするように、その話を、まあ、図で書いてあげても全然いいんですけど、まあ、言葉的にはそういう言葉を使ってあげるのもいいかなと。そうですね。で、まあ、シンプルに分かりやすく書きましょうというところはそれでもありますね。まあ、いろいろと書きすぎてテクニックを書きすぎるとこうなるっていうテクニックに走るとわけわかんなくなることがあるんで、まあ、その辺はテクニックだと思って見ておいてください。で、何をやればよいか行動を分かりやすく促すっていうのは、まあ、今すぐ申し込んでもらいたいのか、問い合わせしてもらいたいのか、何してもらいたいかっていうのを、まあ、行動を書いてあげるっていうのは、行動の、につながりますんで、それもやってあげるといいと思います。あとは重要なことは何度も言うっていうのは、上で書いたじゃんって言って書かないこととかあると思うんですけど、何度も言ってあげるっていうのは、飛ばし読みもしてるし読んでないことが多いので、まあ、その主張は言い換えをして何度も言ってあげるっていうのは、必要だったりします。
チャンピオンじゃないですか、22枚とかあれもなんかオファーが何回も出てきてますよね。
あれ多分もう読み飛ばす人もいるし
ですよね、
うん、もうほとんど読んでないと思ってるんだから
でもあれちゃんとまとめられて綺麗だなと思って、ね、
まあそういう何度もそうそうオファーをそうですねオファーを何度も言ってあげると、こんなもらえるんだと思うのかな2回見たらとかもあると思います、
はい、
あとは、まあ、会話を利用するっていうのは、まあ、鍵括弧とかっていうのは結構読んでくれたりするんで、そういう会話帳にしたりっていうのもテクニックとしてはあったりします。まあ、これはテクニックなので全てを使ってというわけではないんですが、まあ、こういうことをやっていくと、反応率が上がりやすかったりしますんで、まあ、よかったらですね使ってみてください。もう一回サブヘッドを強力にするっていうのは、読み飛ばすので、その読み飛ばして途中で目立つサブヘッドと、まあ、うちらは呼んでるものですが、キャッチコピーの、そのヘッドのコピーじゃなくて途中でちょこちょこ出てきますよね、その区切り区切りで、そこを読んでいくとその話が分かるというかっていうようにしてあげるし、そこから読もう飛ばし読みしてた人がここから気になるなっていうような強力なものにしていくと、そこから読んでまた読み直してくれたりもするので、この辺もやったらいいかなと思います。で、一応バーとテクニックは書きましたが、使ったりするんですか？
まあ、なんとなくイメージで使ってるだけですよね、うん、でもなんとなくイメージ、使ってることは手に合ってるなっていうような、うん、本当この流れだけの話です
か？そうそう、メインの流れはあれにやって、プラスなんか言葉を強くするというか、反応する言葉にするには若干こういうものを入れていくとスパイスとしてテクニックとして効果があるかなと、
うん、こういうところが入ってるかな入ってないかなっていうところを、まあ、ちょっとチェックしながらですね、 あのもっとできることないんじゃないかなっていうことで、でなおかつそのさっきの吉田さん、横田さんマーケティングじゃないですけど、ユーザーさんですねがどういうことで困っていて、この人こういうふうに来たにお話をするとこの商品買うんじゃないかなっていうところを、この形で具体的にどういうふうに説明してあげたらいいのかという、はい、ところかなと。
なので、まあ、テクニックはテクニックなので、まあ、やっぱりオファーとかの辺がリサーチして、その人たちに対してしっかりとこうあなたの問題をこう解決しますよっていうのをしっかりと言ってあげるところが重要なので、
リサーチしっかりして、で吉田さん、横田さんマーケティングをして、うん、で USB を明確にして、うーんってなって、でヘッドラインを何個も考えてみるというのが、まあ、初めのスタートかなと思います。これはコンテンツにしろ、物販するにしろ、何でも、そういう話で、どういう顧客に何を言いたいのかってことをもう一回整理してやってみる。で、そうですね。まあ、これはオプトインのランニングだったんですけど、ヘッドコピー変えただけで、テンパグで落ちたりとかした時もあったので、まあ、逆に言うと上がったりっていう事例もあるので、そこの USB とかを引っ張り込むっていうか、ちゃんとリサーチしてっていうところが本当に大事な部分かな。
そうですね。というところで、まあ、コピーライティングに関して言うと、
お、そうなの。
え、なんですか。
いや、終わりだ。
終わりです。
あ、
はい。特にな、もう一回やり直せって言われたかもって。
そうですか。
はい。まあそんな感じで、はい、なんかまあ後の細かいテクニックというか、その事例は本を読んでもらうのは一通り勉強になると思うんですが、本ってどこが重要かあまり書いてくれないというか、一通り全部書いてくれますけど、そのオファーのところが重要とかリサーチが超重要ってもう書いてあっても呼び伸ばしてあったりすると思うんですけど、まあこういう、ね、セミナーだと何度も言ってると思うんですが、特に本当にそこが重要ですんで、ぜひそこをしっかりとしてからコピーを書くという感じで、
はい、リサーチなんかすごい方、あのそのターゲットに会って話してインタビューしまくったりする人もいますね。
ああ、そうですね。
ですよね。
いますね。まあ、インタビューの機会、そう。同じことを、同じ行動をしてみるとかね。
そうですよね。なんかその人と一緒に住んでるとかいうところまで行くんですよね、あのアメリカ系の人は。
あ、そうなんですか。
らしいですよ。
同じ行動する。
行動して、
はい。
なんか、女子ターゲットだったら雑誌買って
みて、ああ、そうです、
ね。読んでみるとか。
服買いに行くとかいますよね。
そうですね。まあまあそこまでする必要はないかもしれないですけど、はい。
というところで、
はい、
まあリサーチをして、
はい、
ライティングをしていきましょうというところで、以上、第4回は以上になります。はい。